寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
さあ、3月第2週。実は先週に引き続き、宮崎中央新聞中部特派員の山本隆弘さんにお越しいただいています。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回のお話などどうなってたんだっけという方は、ぜひまた FM ハイの寺子屋たっちゃんのサイトありますので、こちらのアーカイブから聞いてみてください。
うん、おはようございます。先週の放送で、まあ、なぜこんな記事が書けるのかとか、あるいはその、なんであったかい人間ができたのかっていう、そこを探りたい。まあ、その辺含めてね、今日、今から8分、お一人で喋っていただき、要はお願いします。
はい、ありがとうございます。そんなあったかい人間になったのかと言われても、私多分、
自分では言えない。
言えないっていうか、うちの神さんが聞いたら多分怒ると思いますね。あなたは全然あったかくないよ。はい、言われそうなんですけど、そうやって言ってもらえるのは大変ありがたいことで、なんて書けるなとか、ただちょっと、子供の頃から感受性が強かったかなって今思えば、感じますね。例えば、幼稚園の時、なんか童謡を幼稚園の先生が教えてくれて、まあみんなで歌う時、なんかその歌詞一つ一つに、なんかすごく考えちゃうんですね。子供の頃の記憶も私結構鮮明にあって、その子供の頃の話をよくコラムにも書いたりするんですけど、あれも本当に鮮明に覚えてる記憶でこう書いてるんですが、話戻します。その幼稚園の時に、習った童謡とか、例えばヤギさんの、あの白ヤギさんがお手紙書いて、黒ヤギさんが読まずに食べた。で、みんな同じクラスの子たちは普通に歌ってるんですけど、自分はそこで止まっちゃうんですね。手紙、大事な手紙を食べちゃった。すごい大事なこと書いたらどうするんだろうと思ってすごい考えちゃうんですよ。はい。で、それ自分がどうしようと思ったら仕方がないのでお手紙書いて、さっきの手紙のご用は何？あ、よかった。これでまた、どんな手紙だったか分かるんだなと、ほっとしたら2番、はい、黒柳さんから手紙ついて、白柳さんまたそれ食べちゃうんですね。で、そこで私はまた、奈落の底に突き落とされるようなショックを受けるわけですよ。どうするんだろう。そんな子供だったですね。
時々でもいますよね。そういう子、とてもいろんなことがちゃんと気になって。
まあ、そんな、それと、今の文章とどんな関係があるのかって話ですけど、やっぱ子供の頃からちょっと物の見方がちょっと違ったかなっていうのはありますね。
その中に入り込んで自分が感情をちゃんとその一緒になって感じ取ることができるタイプなんですよね。
そう、よくも悪くも共感しやすいところはあるかなと思いますね。で、まあ小学校中学校高校はまあ特別なことじゃなかったと自分では思うんですよ。特別勉強ができたわけじゃないですけど、特別できなくもなかったなぁとは思うんですけど、ただ、大学行って一人暮らししてて、そのあたりからちょっと個性が強くなってきちゃったかなっていう気はしますね。
山本さん、大学何？
はい、文学部、日本文学科です。
なるほど。
ね、あるいはね、理系かなと思ったんだよ、はい、最初はね。
いやいや、とんでもないです。
理系の人の書く文章ってね、すんごいんだよ。
うん、わかります。
うん。だから理系かなと思ったけど、言葉遣いなんかはね、やっぱ、文化系文学だなとは思っちゃいたけどね。俺思うんだけどね、今の話聞いてて、ふっと思うんだけど、やっぱりその感性ってね、感性って、もともと持ってるもんなんだけど、やっぱそれを、環境だとか、その、醸成する土壌ってのがあったはずなんだよね。それ確かに僕は変な子でしたっていうのは、それは遺伝的なものがあるんだろうけど、その醸成された土壌って何だと思う？
ですね、大学から個性が強くなったと言いましたけども、その後も、まともに就職しなかったんですね。で、私、東京でフリーターをずっと28ぐらいまでやってて、で、お金を貯めたら、この話もちょっと近々、取材ノートに書くつもりなんですけど、そのお金を持って、アジアの街を放浪してたんですよ。
まあ、
そう、いわゆるバックパッカーです。はい。
で、放浪者だ。放浪者。
フロー
じゃねえな。
放浪してましたね。
はい。三等かだ。
で、一番長い時で101日間の旅やって、
すごいね、
いろんなとこ行ったんですよ。そこで一気にこう、なんていうのかな。やっぱり今の土壌が培われたのかなって気はしますね。あの旅は見えない宝物ですね、私の中で。はい。
今静岡県ではね、少し長通ってきて、飯倉清田っていうのがいるの。伊豆を開発してるって、その要は NPO で、NPO なんだけどね、その飯倉清田もね、まあ、俺の教え子なんだけどさ、
はい、
それ今明治大学なんかのそのなんか研究みたいな助教授みたいなことやってる、そんな仕事やりながら伊豆という指導がの伊豆という、はいはい、今もう下手すると伊豆という町がもう成り立たないような過疎の町になってきてるって、こうもう一回やり直そうっていう、結構有名になってきて、でそいつがやっぱりね、このバックパッカーみたいなことをかなりやってたんだよね。それはね、俺ワイン、実はそのお父さんに俺ワインを教わって、でワインをどうたらこうたって能書き言ってた時代があるんだ。でそれを聞いて、じゃあ俺ワイン勉強しに行くって、あのホテルアソシアの前偉くなっちゃった前田君っていうの2人でフランス飛んじゃったわけで、あのなんだボルドーへ、はい、でそのかなりそのフラフラしてたんで、それがそのやっぱりすごいね、今いろんなところで経験を得て、あのいろんな社会に役立つ仕事やってんだけど、それが今さ、なんか制御1回目に言ってたか先週言ってたけど、制御、はい、とは全く違うとこで自分の才能を発揮するんじゃん。その、まあ、専業専業で、当然その、その時の人となりがあるから、結果出してるんだろうけど。はい、でも、その辺のさ、もう一回戻るよ。土壌は何だったんだろう。
土壌。
うん。自分のその、そういう今みたいな、はい、いろんな文章に対するひらめき、はい、優しさ、それが出るような人間に育ってきた。
何ですかね。難しいですね。
行った先ではこう、はい、いろんな人と交流があったりもしたと思うんですけど、
ありますね、ありますね、いろんなことありますよ。やっぱり
何が一番こう目的だったり響いたりしました？
そうですね、やっぱりだんだんだんだんこうたくましくなってくるんですよね。一人旅してるとやっぱり危ない目にも遭いますし、怖い思いもしますしね。そんな中で、なんていうのかな、こう剥ぎ取られていくような感覚ですかね。普段日本にいるのとは違った。それで、やっぱり一食足りて一食足りて礼節を知るでしたかね。はい、やっぱり普段はそうなんだなと。そういうものがちょっと現地の人たちを見てたりすると、やっぱり欲望がむぎ出しになったような、そんな喧騒の町並みというか、そんな中にいると自分までなんかそう素の自分になってくるというか、そんな中で新たな自分探しとは嫌いなんですけど、でも自分を見つめ直すようなことができましたね。
はい、今ね、その話来週もう一回してもらおうとしてね、はい、自分探しってことは僕は嫌いだっつって、
ね、いや、
ペロってポロって出てじゃん。俺もてっけ、
はい、ですか、
ね、自分探しなんて、もう正直ね、俺もこう言い方が強いもんだからさ、申し訳ないんだけど、自分探しなんてそんなのふざけんなって、自分で自分なんてね、
そうだね、ないんですよ、ないんで、探したくないんです
よ、ないんだよ、そうおっしゃる通り、まあ哲学だな、だからそんなのも自分は自分なんだよ、探さなくたって大丈夫、探さなくたって大丈夫、はい、自分は自分である、で認めてもらおうだとか、あるいは自分はなぜだとかって、なぜここにいるのかっていう、その自分を卑屈的にマイナスで考えちゃうとね、自分探しになっちゃう、そうじゃない、そうじゃねえんだよ人間って、そんなんじゃない、人に認めてもらおうとか人に認めてくんねえとかって、そんなこと気にしてたって人間生きていけねえ、そうじゃない、生かされてんだから、はい、ありがとうって感謝さあれば
ね、感謝が全てですね、
感謝が、はい、生かされてんだ、それを持ってれば自分探しいらない。
今承認欲求でいろんな事件が起こったりしてますから、その辺で中毒になってしまってる人多いと思いますけどね。まあ、3月のこの時期、進路が決まって嬉しい人とか決まってない人とか、いろんな思いを抱えながら聞いてくださってる方もいるんじゃないかと思いますので、ぜひまたそれでは来週も引き続き、一つの何かのきっかけになってくれると嬉しいなと思います。
おっしゃる通り、お願いします。